FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の森口直樹さんにお話を伺っていきます。森口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年も残すところあと4日となりました。これからね、大晦日、お正月と、まあ、年末年始のイベントが続きますけれども、森口さんはお正月といえばどんなことを思い浮かべますか？
お正月といえばやっぱり相続ですね。
本当に？
いや
もうね、まあ、司法書士さん の, あのお仕事熱心っていうのはすごいわかるんですけど、
はい、
お正月も相続なんですか？
そうです、職業病なんですかね、
はいはい、
でも実は家族みんなが揃うお正月は、うん、相続のことを話すのにとてもいい機会なんです。
まあ、確かにそうですね、まあ、家族みんなで相続のことを話すっていうのは、それはあの遺産分割協議のことですか？
そうです、正解です。
わーい
相続手続きを進めるためには、はい、遺言がない限り原則として相続人全員で遺産を誰が引き継ぐかの話し合い、うん、つまり遺産分割協議をする必要があります。はいはい、お正月は離れて暮らす人も実家に帰省することが多いので、うん、家族みんなで相続のことを話すのにとてもいい機会なんです。
確かにね、なかなかこうみんなが揃うことってないですから、いい機会ということですね。
そうなんです、うん、それで司法書士はお正月というとどうしても相続を思い浮かべてしまうんですね
なるほど、よくわかりました、
はい、
さて森口さん、まあ、あの、はい、今年ラストのこのコーナーになりますけれども、本日お話しいただくテーマは何でしょうか？
はい、今回はこれまで4回にわたって放送してきました相続の話を振り返ってみたいと思います。
はい、もうこれまで学んできたことの復習というわけですね。はいはい、それでは早速初回の放送分から振り返っていきましょう。初回の放送では相続手続きを進める上で大切となる6つのポイントを軸に相続全体の流れについてお話しいただきました。
はい、相続が始まった日はいつか、
うん、
遺言はあるのか、相続人は誰か、遺産にはどのようなものがあるのか、うん、そして負債が多い場合には相続放棄も検討した上で、最後に遺産の分け方を決める遺産分割協議を行うといった流れでしたね。
はい、相続手続きってなんかやることが本当に多くて大変なんだなっていうのをね思いました。
そうですよね、相続というとまず何から手をつけていいのか途方に暮れてしまう方も多いと思います。まずはこの流れを把握していただきたいと思います。
そして2回目の放送では相続人についてのお話をしていただきました。確か亡くなった方の家族構成によって誰が相続人になるのかが変わるんでしたよね。
そうです、配偶者の方は常に相続人となるんですが、うん、配偶者以外の家族についてはお子さんがいるかどうかなどその関係性によって相続人となる方が変わってきます。
確かお子さん、両親、兄弟、姉妹の順番で相続人が決まっていくんですよね。
そうです、うん、それが原則です。この原則以外にも代収相続など気をつけていただきたいこともあるんですが、はい、時間の関係で今回は説明を省略します。ぜひ番組ブログで過去の放送分をチェックしていただければと思います。
はい、続いて3回目の放送では相続放棄と遺産分割協議についてお話しいただきました。
はい、ここでのポイントは相続放棄は家庭裁判所の正式な手続きを経て初めて認められるもので、うん、しかもその手続きは原則として3ヶ月以内にしないといけないという期間制限が設けられていることです。
うん、3ヶ月ってね、かなり短い期間ですよね。その間にお葬式などもしないといけないっていう、めちゃくちゃ忙しそうだっ
すね。確かに、うん、そうですよね、短いですよね。ただこの3ヶ月という期限はあらかじめ裁判所に申し出ることで延長することもできるんですよ。
あ、そうなんですね、これ少し安心ですね。
はい、はい、もし事情があって3ヶ月の期限に間に合わないようでしたら早めに期間の延長の手続きを取ることをお勧めします。
そして先週4回目の放送では相続登記の義務化についてお話しいただきました。 これまではするかしないかは相続人の判断に任されていた相続登記ですが、今年の4月に法律が成立し、いよいよ相続登記の義務化が始まるといった内容でした、はい、これはいつから義務化されるんでしたっけ。
はい、令和6年4月1日に義務化が開始します。
はい、確かこの義務化が開始された後っていうのは、相続登記をしないままでいるとペナルティがあるんですよね。
そうなんです。理由なく相続登記を行わなかった場合には、10万円以下の過料というペナルティが課される可能性があります。
はい、10万円ね、大きいですもんね。
大きいですね、はい、
令和6年ってそんなに先の話でもないですからね。
そうですね、まあ、制度の開始時期がもっと近づけばニュースでも大きく報道されると思います。
確かに、まあ、大事なニュースですからしっかりチェックしなきゃいけないですね。
そうですね、うん、さてこれまで4回にわたって相続の話をさせていただきましたが、上野さんいかがでしたか。
ねえ、なんかあの相続っていうのもね、でも本当に誰にとっても身近なテーマじゃないかなっていうのは思うんですけれども、結構こう専門的な部分もあったりとかして、思った以上にこうもう時間もなかったりとか、やることがめちゃくちゃ多かったりとか、事前にやっておかないといけないこともあったりとか、
はい、
大変だなっていう印象を持ちました。
そうですよね、確かに相続手続きは楽なことではありませんね。
うん、そうですね。
でも戸籍を集める、遺産分割協議をする、うん、相続放棄をする、その一つ一つだけを見るとそれほど難しいことではないんです、うんうん、ただそれらが束になって降りかかってくる点が相続手続きの難しいところです。
確かに。それでは相続手続き、これうまくクリアするコツっていうのはありますか。
コツと言えるか分かりませんが、特定の相続人さんだけで手続きを進めようと頑張りすぎないことですね。
なるほど。
お一人で抱え込まず、できるだけ相続人の皆さんで役割分担をしていくことです、うん、それでも大変な時には司法書士を頼ってくださいね。
そうですね、
はい、
もう森口の爽やかすぎてもうめちゃくちゃ頼りたくなるんですけど。
ありがとうございます。
アドバイスありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さて今回で相続をテーマにしたお話は一旦終了となります。次回からはどんな内容でお話しいただけるんでしょうか。
はい、次回からは遺言についてのお話をする予定です、うん、遺言があるとないとでは残された相続人の負担は全く違ってきます、
はい、
そのあたりのことを実例を交えながらお話ししていきたいと思います。ぜひご期待ください。
はい、次回以降もよろしくお願いいたします。森口さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理など様々な法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士、来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5